H&N ホールディングス、ヘルプステーション。
ZIP FM サタデーゴーアラウンド、南條大輔です。毎週土曜日のこの時間は H&N ホールディングスヘルプステーション。介護を必要としている人、また介護をしている人、そして介護という言葉は知っているけれど自分には必要ないだろうなと敬遠しがち。そんな皆さんに向けて正しい知識を持っていただけるように一緒に介護について理解を深めていこうというコーナーです。では今週も介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正則さんとお話です。高野さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、久々にたくさんいつもいただいているメッセージを、まあ、ちょっとこうえりすぐってというかいくつか読みつつですね話を広げていきたいなと思っておりますので、この後1曲挟んでからお話ししていきます。 H&N ホールディングスヘルパーセッション、介護施設の運営、介護講師をしていらっしゃいます高野正也さんとお話です。高野さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、メッセージ本当たくさんいつもいただいているんでありがとうございます。ちょっといくつかそれをですね、お答えしていこうかなと思っているんですけども、まず一番ここ最近で反応がすごいのは、みんなこういろいろ聞いてくれてるなと思ったのが、梅酒をね最後に、
はいはい、
飲んだという回だったんですけども、こちらはですね陽子さんという女性の方も、介護の話で最後となったおばあ様が欲しがった梅酒を飲んでもらうことができたのは、日頃から様子をよく見ていて感じ取ることができたからだなと、飲みたがっていた梅酒を渡してあげたんだなと思いますというメッセージ、あとはやっぱそこの、その最後にね梅酒飲めてよかったですねっていう感想がすごく多かった回ですね、この時は。
そうですね、やっぱりねそういういいことってみんな聞いてて気分もいいですし、できたらみんな真似していきたい部分ではありますよね。
だからそのお亡くなりになる前に、はい、なんかこう普段だったら、まあ、夜しかお酒をたしなんでなかったのに昼間飲みたいって急におばあちゃんが言い出して、なんかなって思ってこうあげてたっていう、そしたらまあそこからまあ息を引き取れたというメッセージだったんですけどもね、そういう違いを感じ取れたというか、そういう最後の瞬間の何かそういうちょっとしたことにこう気づくっていうね、
まあ、観察力ですよね。うちら専門職もそういう観察力もっと身につけなきゃダメだよない
やでもなんかね、今日はこういう回なんであれですけど、やっぱりその施設とかでこう働いてらっしゃる方々全員がこういう能力というか、やっぱそのぐらい気を、まあ、もちろん使ってらっしゃるしいつもそうだと思うんですけど、
そうですね、やっぱりその気持ちがあってからの観察なんですよね、
うんうんうん、
そのお酒飲ましてあげたいなとか、だから僕ら仕事しててもその人を知るってすごく大切なんですよね、特に介護ってその人知らないとやっぱりできないじゃないですか、好きな食べ物であるとか、そういったもの、そこがねまた介護の面白さではあるんですよ。
だからこう普段からちゃんとこう接してコミュニケーションを取ってるからこそ、あれなんか今日ちょっと違わないとかっていう変化を感じ取れるというか、
はい、そういうのがあって、そこに即せれるっていうのが介護施設または介護のいいとこですよね。病院での治療とかだとダメなもんダメじゃないですか。
確かに、
で、まあ、そこそこ元気になったら帰るんで、そこまで深く関わらないじゃないですか、そこ深く関われるって介護のいいとこだなって思いますよ、
この仕事の、
はい、いいとこだなと思いますね。
ありがとうございます。そしてですね、その介護について皆さんからツイッターの感想がですね、やっぱり手を抜くことは大事、あとはいい塩梅で手を抜きつつやらないと長続きしないですね介護は、とかいろいろこう介護のねずっとこう根詰めちゃいけないっていうところでの話に、ご本人もご家族の方も、介護の方もまずは上手な手抜きというのが、いいとこだねっていうメッセージが、そういう感想が来た回がありまして、
そうですね、まあ、上手な手抜きって要領だと思うので、やるべきことをやりながら上手に抜いていくっていうのは、それはよく言われる横着な手抜きではないので、僕はそれは仕事においてすごく大事なことだと思いますよね。
これだから先週の放送でしたっけ、だからそのあだこだ周りに言われたら、はい、それが辛いっていう方のメッセージ紹介したと思うんですけども、それこそだからそういうその方をこう上手にねぎらうっていうのとある種一緒で、やっぱそのいい塩梅でこう上手にというか、そのやりすぎない根詰めないっていう、
そうですね、上手に抜くっていうこともすごく大事ですし、たまには現実逃避って必要だと思うんですよ、逃げる時って絶対人間あると思うんですけど、逃げても帰ってくればいいんですよ、逃げっぱなしじゃなくて、って僕は思うんですよね。
まあそれが俗に言うガス抜きなのか何なのかですけど、そうですね、
だから僕職員とかでも、まあ、昔からでも部下とかでもそうですけど、辛い時は逃げろって、で逃げて戻ってこい、 ていう風に、だから逃げちゃダメだっていう風にプレッシャーはかけないですね。
あれでもなんかよくそれこそ逃げた後に戻り方がわからない人いますよね。
そうですね、あのまあ裏口からこっそりね来るんだよね。
あとはもう何事もなかったようにしれっととかある
そうですね。
ですよね、
はい、でも帰ってくることって僕はすごく大切だと思う。逃げたら逃げっぱなしになったらまた次も逃げてしまう、
うん、
でも一回リセットして帰ってくるって僕は大事だと思いますけど ね、
裏口からしれっと、
そうですそうです
何事なかったみたいにしれっと、
だからあのその関わる人も帰ってきやすいような環境を作っておくっていうのも大事、
ね、あ受け入れ側もね、そうですよね、はい、なんか大変だったんだろうな、まあ一回ちょっとガス抜けだろうな、だからその逃げたっていうか、まあまあこっちの人はいや早く持ってこいよもうめんどくさいからって思いつつ、それをこうね受け入れる体制もね、
は
い、
大事です、
ね、大事ですよね。
なんか僕結構あの仕事で、まあ、よく部下あの今で言うパワハラぐらいの勢いで怒ることあるんですけど
今で言うまあまあそのね、
はい、
昔の話ね、
ただ一回怒ったら僕終わりです。
あ
次はもう言わない、グダグダ
言わない、ネチネチ言わないっていう、ね、
はい、もう終わりって、
うん、
もうそこで終わらせます。でも言うべきことは言います。
まあそれは必要なね、例えばそれは指導なのかもしれないし、やっぱ注意なのかもしれないしっていうのはやっぱ絶対にあるじゃないですか、
はい、
うん、
でこの間実技指導をしたんですね、ちょっと新人さん何人か集めて、うんうんうんうん、体のこう動かし方とか、はい、その時に教えたのがいかに手を抜いて効率よくやるかが大事だよって、
うん、
体力勝負なんで、その手抜くっていうのはその悪い意味で手抜くんじゃなくって、
うんうんうん、
効率を良くするという手抜きをすることだよってっていうのを教えましたね。
ちょうどねメッセージもあったんですよ。これ鴨群の方からですね、知事の介護をしてみて分かったのは介護は体力勝負っていう点と、あとは一人でやるのはかなり無理があるなという点でしたっていう。
そうですね、でもまあ一人でやらなきゃいけない時もすごくあるので、
うん、
確かに体力勝負です。でそれこそあの介護施設の形態にもよるんですけど、
うん、
あのまあ、例えば老健とか特養とかってなると100人ぐらいいて夜勤 4,5 人でやるわけですよ、
うんうんうん、
そう体力勝負なんてもんじゃないですよ。
あ100人で 4,5 人ってことはもう同時に何かあるってことはよっぽどないでしょうけど、ただ1人当たりの単純計算数で割るともう20人以上を見なきゃいけないわけじゃない
ですか。でおむつ替えなきゃいけないじゃないですか。
あそうか、
だからもういかに体をエコにしていくか、
無駄なその体力を使わないというか、はい、
だからそこテクニックなんですよ。
燃費よく自分も動かないといけない。
そうです、やっぱりあの上手な体の動かし方、うん、おむつの替え方っていうのが実はすごくエコで、
うんうんうんうん、
だからその一つ一つの仕事を上手に要領よくきちっと綺麗にするとやっぱり体力的に持つんですよ。
あのどの物事のもそうなんですけど、物事の効率のいい動きって、
はい、
所作ってすごいシンプルですよね、
はい、シンプルで綺麗なんです、
うん、そう綺麗なんですよね、は
い、で仕上がりがすごく綺麗なんですよ、
うんうんうんうん、
でもどんなに早くて もうどんなにこうやってもぐちゃぐちゃで汚いのはやっぱダメなんですね。体力動いてから
確かに
綺麗なんですよ。
あれはやっぱそういうもんなんですねきっとね。
そうです、例えばあの例ですけど、
はい、
こう寝てる時に来てるこう病院とかこうあるんですけど、うんうん、そのシワなんかでもそのシワを伸ばすという手間をやめたかったら、うん、最初から最後までシワのないままやればいいんですよ、
うん、
そういうやり方ってあるんですよ。
はあとはですね、こんなのも最後に言っとこうかな。こんなメッセージも、まあ、あのちょこちょこ来るタイプだったんですけど、まあ、認知症と診断された方の車の運転、ねもう車運転させないように免許を返す返納するのと、あとはまあ車をどうやって手放してもらおうかなっていう相談なんかがこう来ていましてですね、
男性の方、車壊れたことにして売っちゃったらいい
だから認知症判断も、ね、診断 どのレベルかは分からないですけど、
まあ、ただ車に乗れないんだよっていうことが理解できたら認知症ではないので、
うん、
原則的には
そうですよね。
はい、だから喧嘩になるかもしれないけど、うん、もう認知症だから無理って言ってもその記憶障害があったらそれを覚えてないかもしれませんし、だから車がなくなってしまえばいいんですよ。
あとはもう高野さんがいつもおっしゃる通り、その本人だけの問題じゃなくて誰かを何かした時に、
そうです、そこなんですよ、
うん、
あのまあ、実際僕の知り合いの方も言ってたんですけど、誰かを巻き添えにしたりとかするのがそれが困るって。
そうなんですよね、
はい、だからそこがやっぱり重点的に考えるんであれば、でもかといって言ったからって言ったって止まんないしな、だから車なきゃいいんですよ。
もうなくしちゃうしかないですね。でその場合多分その息子さんなのか家族が何かしらのフォローしないとあれですけども、
はい、
もういろんなこと考えてなきゃいい話ですからね。
そうです、それかもう鍵をもうちゃんと本人の分かんないとこにするとか、
うん、
正直ねこれいい方法ってないんですよ、
うんうん、
よく相談されるんですけど、
ね、
ただあのストレートに日常だから車乗るのやめてったらそこインプットした人いましたけどね。
それはじゃあまた軽度だったんですかね。
まあ、軽度なんですか、あのよっぽどこの初期の段階だとまだそこまで記憶障害とかないので、うん、 あ、自分が認知症なんだっていう、こうものすごいショックを受けたんでしょうね、うん、かわいそうですけど、うん、でそれによってちょっと落ち着いたっていう人はいたけどな。
なるほどね。
ただ人によって違うのでね。
そうですね、
うん、車壊れた方がいい
壊れちゃった
壊れちゃった
ありがとうございました。さあ、こんな感じで今日はですねメッセージいろいろ紹介させていただいたんですけども、皆さんから介護についてわからないこと、あと疑問質問何でも OK です。メッセージお待ちしています。オーバージップ FM ウェブサイトエントリー、あとはツイッターでの参加も OK です、DM またはハッシュタグサタゴをつけてご参加ください。感想もお待ちしています、メッセージ採用させていただいた方には1000円分のクオカードをプレゼント。高野さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
以上ヘルパーステーションでした。
H&N ホールディングスヘルパーステーション。